FM 広報藤沢、本日は企画展1、招き猫亭コレクション夏猫日和について、アートスペースの竹上さんにお話を伺います。竹上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速なんですけれど、招き猫亭コレクションということで、作品の背景や藤沢とのつながりについても教えてください。
まず招き猫亭コレクションですが、コレクターの招き猫亭氏が約40年もの年月をかけて収集した猫にまつわる美術作品群になります。国内外で有名な作家、また現役で活躍されている若手作家による日本画、油彩画、浮世絵を含む版画、彫刻などの作品からなり、その総数はおよそ630点になります。すべて猫をモチーフとした作品ばかりで、大変ユニークなコレクションになります。で、このコレクションは2018年招き猫亭さんから藤沢市へコレクションすべてご寄贈いただきまして、で、この2018年同年から所蔵作品として招き猫亭コレクションを紹介してきました。今回3回目の開催となります。
招き猫亭コレクションということで、今回は3度目の開催ですね。どのような点に焦点を当て展示されているのか教えてください。
今回は開催するこの季節に合わせて夏をテーマにしています。夏というと思い浮かぶようなものから各セクションに分けて紹介しているんですけれども、挙げていきますと、一つが涼を感じて、あと夏後蚕を守る猫へ、暑さも吹き飛ぶ怖い絵、猫屋業、夏休み遠くへ行く、それとも近くへ、旅と猫の5つをあります。作品総点数が約130点となります。
それではたくさんの作品があるということなんですけれど、特にご覧いただきたい作品などはあるんでしょうか。
椿貞夫のトラ寝る図という作品になります。椿は大正から昭和にかけて活躍した洋画家で、画家の岸田劉生を慕って一時期藤沢の鵠沼に住んでいました。このトラ寝る図はトラという猫が描かれているんですけれども、その画面の上に椿の言葉、日記のような文章が書かれているんですけれども、8月のある日、熱帯夜でよく眠れなかった椿が、翌日絵の制作をしている時にふと隣を見たら、そこですやすやと寝ているトラを見て、猫はよく眠るな、動物だな、みたいなことを言っているんですね。で、その言葉と書かれている絵の微笑ましさ、猫の愛情を感じさせる作品になります。
そうなんですね。そして今回の展示は前期と後期に分かれているかと思います。今週末までは前期ということで、前期でしかご覧いただけない作品などはあるんでしょうか。
浮世絵の作品を中心に12点ほど展示会いたします。特にですね、挙げたいという作品、まず一つが小原正村の金魚鉢に猫、縁側という作品になります。で、これはこの展覧会のポスターとチラシにも掲載させていただいているものなんですけれども、小原正村ですが、明治時代から昭和時代にかけて日本画、あと木版画の下絵師で、小原古村という名前でも有名です。花鳥画が得意でして、情緒豊かに描いた作品が、特に海外で高い評価を得ています。で、この作品は金魚を狙う猫の姿が描かれていますが、猫の毛並みの描写が非常に繊細で、ぜひその部分をですね、見ていただきたいと思っています。もう一つですけど、歌川こよしもりの幸運不運うさぎの清水という作品になります。江戸時代や現在でも、猫ブームというものがありますけれども、明治の初期にうさぎのブームがあったということは皆さんご存知でしょうか。 この作品はその大流行が元になった浮世絵の作品になります。明治維新後、西洋からさまざまな模様の毛皮を持つ、ウサギが輸入されまして、飼育も容易であったことから、明治5年から6年にかけて多くの人がペットとしてウサギを飼いました。そのため大変高値で売買されるようになりまして、ウサギがそのバブルのような状態になったんですけれども、それを見かねた当時の明治政府、東京府になりますけれども、ウサギ税という税金をかけまして、1羽につき1円という大変高額な税金を課すことをしたため、次第にその流行は下火になっていきます。でこの作品はそのウサギの飼育流行によって、それまで可愛がられていた猫や他の動物たちがですね、ウサギに仕返しをするという筋立ての風刺画になります。画面の中にですね、猫がウサギの耳をつかんで何か喋っている、言っている部分があるんですけれども、何を喋っているのかというのは、それはぜひ会場でご覧いただきたいと思います。
ありがとうございました。それでは次に、展示会の後、後期の見どころについても伺いたいと思います。教えてください。
後期の作品で2点ほど紹介したいものがありまして、まず一つが木村庄八の我が住みか初代家元筑紫泉という作品になります。木村庄八は明治26年の東京生まれでして、洋画家でいるんですけれども、江戸小唄にも精通しておりまして、筑紫泉の筑紫派の名付け親でもあります。でこの作品は小唄我が住みかの賛とともに、その筑紫泉の姿をですね、庄八は大変な愛猫家であったということで、大好きな猫に変えて、猫の姿にして、描かれています。その風雅な佇まいが涼を感じさせます。でもう一点ですが、歌川国芳の見立て東海道53次岡部猫石の由来になります。これは3枚続きの大判錦絵浮世絵になります。江戸時代の伝承や化け猫を題材にした芝居がいくつかありますが、国芳のこの作品は画面中央でカッと睨む巨大な妖猫の迫力ある描写が見ものでして、その姿がとても恐怖に感じるのですが、画面手前にいる尾が2本ある、これも同じ猫の妖怪になるんですけど、猫又がいまして、その軽妙に踊る姿がとてもユーモアで、その対比ですねを見ていただくのがとても楽しいので、ぜひご覧いただきたいと思います。
前期と後期とという形でご紹介いただきました。さてこの展示に合わせて行われているワークショップもあると伺います。ご紹介お願いします。
8月14日土曜日ですね、ワークショップ書いてつけて遊ぼう猫面があります。紙でできたお面に絵の具でペイントしたり、紙を貼ったりして、オリジナルの猫のお面を作ります。で7月31日から申し込みを開始します。
次に展示の解説などを聞くこともできるのでしょうか。
8月の21日土曜日になりますが、担当学芸員による展示解説を行います。展示作品について別室で映像を見ながらお聞きいただきます。8月7日土曜日から申し込みを開始いたします。
さて今回は夏猫日和ということなんですけれど、美術館に行き慣れていない方でも楽しめる内容になっているんでしょうか。
そうですね、作品すべて猫がモチーフなので、美術鑑賞に来られる方はもちろんですが、猫が大好きという方も多く来られていますので、どなたでもお楽しみいただけます。
それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
新型コロナの感染で未だちょっと収束されない時期で、遠くに行かれない方もいらっしゃると思います。市内で開催されている展覧会ですので、ぜひお気軽にお越しくださいまして、猫のさまざまな表情、そういったものに少しでも癒されていただき、そして楽しんでいただければと思います。
ありがとうございました。 FM 広報藤沢、本日は企画展1、招き猫亭コレクション夏猫日和について、アートスペースの竹上さんにお話を伺いました。竹上さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。